知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮iWave の i スタジオから須田明美がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市立中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですが、大脇さん、まずは一般書の紹介をお願いいたします。
はい、一般書は無人化と労働の未来です。
ちょっと難しそうなタイトルなんですが、はい、なんかサブタイトルもあるということなんでしょうよね。
はい、サブタイトルはインダストリー 4.0 の現場を行くです。
サブタイトルもちょっと難しい感じなんですが、はい、そのインダストリー 4.0 というのは何のことなんでしょうか。
はい、こちらドイツが国を挙げて進めているいわゆるその訳すと第4次産業革命ということをインダストリー 4.0 と言っているようなんですけども、こちら
産業革命なんですね。
はい、
内容的にはどんな内容なんですか。
そうですね、労働の現場をですね、はい、どんどん無人化を進めていこうっていう取り組みのようで、はいはい、本の内容もそのドイツがどういうふうどんな現場がこういうふうに無人化を進めていますっていう内容がこうたくさん書いてあります。
なんかちょっと紹介いただけますか、どんな現場なのか。
はい、まず農業ですね。トラクターが、はい、今までその耕すとか種まきとか農薬散布ってそれぞれ1回ずつやらなきゃいけなかったのを、はい、トラクター1台でいっぺんに全部できてしまう。
なるほど。しかもそのトラクターはもちろん無人で運転手さんもいないという状態でということなんですね。
そうですね、はい、GPS がついていたりとかもするらしいですね。はい、
そうですね。農業もじゃあ無人化が進んでいる。他には何か無人化が進んでいる職業ってあるんですか。
は
い、
そうですね、あとは酪農ですね。
酪農、
はい、牛乳の搾乳ロボットというのがあるようで、
ごめんなさい、なんかイメージがわからないけど、はい、牛のお乳を絞るのを機械がやってるんですかね。
はい、そうです。なんか、まあ、牛をにチップを埋めて、まあ、一頭一頭を識別できるっていうことで、はい、お乳を絞りながら健康管理までできるというふうになっていたりとか、今までは人間のタイミングでやっていた作業だったんですけど、もう人間がいらないので牛の好きなタイミングでできてストレスが軽減されているっていう紹介がしてありました。
むしろ人間がやるよりストレスがない牛たちにということなんですね。
はい、
なんかその機械化していく、はい、要するに無人化していくっていうのがこの将来はやっぱり間違いなく起こってくるようなことなんでしょうか。
そうですね、最後の方ではこういった未来が必ず来るので、私たちはどのように対策を立てていったらいいかっていうことのちょっと問題提起もされていますね。
大脇さん、どうなんでしょう、その機械化されていくっていうのの理由っていうのはどんな理由があるんですか。
は
い
はい、そうですね、私想像してたのは、どんどん技術が進んでいって、はい、その結果だったりとか、あと効率よく利益を得るための機械化とか無人化かなと思っていたんですけども、この本の中では人口の減少や高齢化による労働不足に備えて進められているとも書いてありました。
なるほど。その未来というのは、はい、割と近い未来なのか遠い未来なのかどっちなんでしょうね。
そうですね、ちょっとそこを予想するのは難しいっていうのは著者の方は言っていらっしゃったんですけども、必ず来るという感じには言っていらっしゃいますね。
なるほど。著者の人はどういった方なんですか。はい、
ドイツの生まれの方なんですけれども、はい、本の最後の方の巻末ですね、はい、著者紹介を見るとお二人共著なんですけど、二人ともハッカーというふうに書いてありまして、
ハッカーって、はい、いわゆるハッカーですか。
そうだと思うんです。ちょっとあまり詳しくは書いてないんですけれども
詳しく書けないですよね
そういうちょっとそういう情報ですかね、そういう世界に詳しい方なんだなと思うんですけども、
誰よりもそういったものにちょっとある意味精通している方っていう言い方もできますよね。はい、
そうですね。
なるほど。どうなんでしょう、本の中で、はい、まあ、人口減なんかを前提に機械化が進むだろう、はい、無人化が進むだろうということなんですが、その結果として私たち人間はそれが本当に幸せなのかどうかとかいうようなことは書いてあるんですか？
そうですね、その機械にしてもらえることはどんどん機械にしてもらって、じゃあ私たちがこう少し余裕が出た時にどういうふうに働くのかっていうこともやっぱりこれから考えていかなきゃいけないっていうことは言われていますね。
なるほど、はい、解決策ではなく問題提起のあたりで終わっているということでしょうか？
そうですね、ぜひこれを考えるきっかけにしてほしいということで、いろんな、無人化のことが紹介されていました。
なるほど、大脇さんはどうですか、はい、読まれて何か感想ありましたか？
そうですね、こういろんな現場のこういうふうに機械化が進んでいるんですよっていうのを見、読んでると、その大人の社会見学じゃないですけれども、純粋にあすごいなっていう驚きとすごい関心がまずありました。
わかりました。ということでちょっとなんか難しい感じの本でしたけど、ね、でもものすごく身近なものでもありましたね。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございました。それでは続いては岡本さんに児童書の紹介をお願いしたいと思います。
はい、児童書は絵本です。タイトルが名探偵ワンムズです。
なんかちょっとイラスト見る限りではとっても可愛い感じなんですが、こちら作者の方はどんな方なんですか？
はい、作者が野花遥さんという方で、紹介のところを見ると、1989年生まれ、東京芸術大学修士課程修了となってて、この方が絵も文も書いてみるようです。
なるほど、まだ30前か30ぐらいの方ということ で、
そうです、ね、
若い著者の方ですね、
はい、
岡本さん、内容はちょっとすごく可愛らしい感じなんですが、内容どんな感じなんでしょうか？
はい、表紙にいるこのワンムズと思われる子が、はい、あのシャーロックホームズみたいなコートと帽子をかぶってる、
ね、このワンムズだから犬ですね。これは
そうですね、
はい、なんかちょっと名探偵ですもんね。
そうですね、
じゃあ事件を解決していくワンちゃんっていう感じですね。
はい、このワンムズが、起こる事件を解決していくんですが、
はい、
ちょっと不思議な名探偵で、
はい、
あのいろんな事件の解決をいつの間にかしていくというこのようですはい、ヒントとして起きる事件は何を解決するかというと、
はい、
街の中で、まあ、ダイヤ泥棒が起きて、この怪盗フォックスという犯人は最後には無事捕まるのでご安心ください、
はい、
でただどんな風に解決するかは読んで楽しみにしてほしいんですね。でじゃあ最初のところだけ代わりから見ていくと、はい、ある日ワンムズがリスのお嬢さんとすれ違った時、
はい、
ワンムズはおやハンカチが落ちましたよっていう風にこのハンカチを拾ってあげるところからスタートします。でこのハンカチがあのスムーズに拾えず、ずっと最後までワンムズはハンカチを追いかけて終始終わっているような物語なんですが、例えば拾おうとしたら風がビューッと踏んでひらひらと飛んでいきます、
はい、
この名探偵にお任せをと言って追いかけるんですが、走り出すと転がってたボールに足を滑らせてホップステップジャンプとこうボールに滑らせてピョンと飛んだら、次はこうマンホールから何か動物が飛び出しているところを踏んづけて弾みでジャンプとか
なんとなくハンカチを追っているだけという感じもするんですけれども、
はい、
確かにそんな感じですね。
おそらくそんな感じですね。
でその1ページずつめくるごとに、はい、ワンムズがそのページの中で何か一つずつなんか事件を解決しているという彼がなんか何か起こしているような感じすらするんですが、
そうなんですよ、この彼があのドタバタと誰かにぶつかったりとかあのしながら迷惑をかけているような感じがするんですが、
そんな風に見えますね。確かにな
のに楽しく楽しいってその流れを追っていくと、なぜか事件が解決してワムズはまた事件を解決しちゃったよって言ってなぜだか、
ね、
自分が解決したようになってるんですが、
なかなか素敵な絵本なんですけれど、
はい、
イラスト的な感じもあって、その内容を読むというよりも見るのも楽しい気がいたします、
は
い、
そうですね、はい、これ本当にあの絵をすごく学んでた方なのかなっていう風に細かく街の絵が描かれてまして、はい、今のハンカチをドタバタのワンムズの後ろには細かい街、商店街のような可愛い動物の街が描かれてるんですよね、うん、 でその一軒一軒のお店の様子を見るのも楽しいですし、
そうですね、
なんかあまりにもわーっと終わってしまうので、あれどういう風だったっけってもう一回見返していくとまた新たな発見がたくさんあるのがまた楽しいです。
確かにそうですね。岡本さん、これ何歳ぐらいから読めますかね。
そうですね、 2,3 歳からとなっているんですが、そういう小さなお子さんはぜひお父さんやお母さんに読んでもらいながら、もう目で細かいところいっぱい見てほしいですね。
確かに。そして今ちょっと岡本さん、一番最後のページに何かペロンと1枚入っていたんですが、これは何でしょうか。
あ、はい、今回ワンムズが解決した怪盗フォックスを捕まえたというニュースを取り上げた新聞になってますね。
なるほど、それが付録でついているということなんですね。
そうなんです。これもだからこの世界観がすごい入念に考えられてるんだなっていうのが楽しめると思います。
なるほど。ではこれはシリーズ化していたりするんですか。
今のところそうではないようなので、もしかしてこれが一冊目で出てきたりするんでしょうかね。
かもしれないですね。でも見て楽しい、読んで楽しい、そして最後に付録までついて楽しめるので、なんとかシリーズ化されると子どもたちも喜んでくれるような気がいたします。はい、はい、ということで児童書の方も紹介していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
大垣さんと岡本さんにお話しいただいた本を読もうよは広報一宮3月号の27ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは春のお話会、図書館みのりの会についてのご案内です。大型絵本、パネルシアター、紙芝居ほかを行います。日時は3月27日水曜日午後2時から3時。会場は美祭児童図書館。お申し込みは不要です。お問い合わせは美祭児童図書館。電話0586-69-7429 0586-69-7429です。続いて、ネッツトヨタ名古屋プレゼンツ七夕ダンスコンテスト参加チームを募集についてのご案内です。7月27日土曜日、アイビルで開催いたします。ストリートダンスは小学生・中高校生の部、七夕らしいダンスは年齢制限なしの七夕の部、各部門上位3チームに賞金を授与。ただし、小学生の部は図書カードとなります。応募方法は、5月10日金曜日までにダンス映像を収録した記録媒体と応募用紙を ICC に持参、または郵送。応募用紙は市観光協会ウェブサイトからダウンロードができます。5月10日金曜日必着です。詳しくは、市観光協会ウェブサイト http://138ss.com をご確認ください。お問い合わせは商工観光課内一宮七夕祭り共進会までお願いします。電話 0586-28-9131 0586-28-9131 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分までです。診療科目は、内科、小児科、軽微な外科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。